サトシの夢を叶える松戸塾。この番組は千葉県松戸市出身のシンガーソングライターサトシが子供たちと一緒に将来の夢や学校での悩みを解決していこうという番組です。こんにちは、パーソナリティのサトシです。梅雨に入りまして、そろそろね、暖かくもなって7月に入ろうとしている時ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ですね、音楽活動、今月はとても、なんて言うんですかね、社会的な活動が多かったと言いますか、一つは、歌う松戸観光大使として、常盤平の、欅並木のですね、歌を作らせていただいて、常盤平の学童2カ所を回ってみんなで歌って、でこう地元をですね、松戸のふるさとのいいところをこう歌い継いでいこう、そんなプロジェクトをやらせていただきました。そしてもう一つ、私現在里親というユニットを ALS 患者の船越康彦さんと組んでおります。ALS というのは筋萎縮性側索硬化症という難病でして、まあ全身麻痺になってしまって、今船越さんは口しか動かせないような状態です。口を動かしてチューブを噛みながら文字を一文字一文字打っていらっしゃるんですけども、その、打たれた文字で作られた、詩を私が曲をつけて歌う里親というユニットで、18日19日そして21日ですね、3カ所で公演をしてきました。どれも全て満席に近くてですね、特に18日に行われた船堀のですね、センターホール、約200名の方が駆けつけてくださって、作家の、梁美智子先生というですね、大変素晴らしい、先生と一緒に講演をさせていただきました。そんなですね、すごくすごく、意義深い、6月のアーティスト活動だったんですけども、ラジオパールも元気に、収録、そして皆さんにいろんな、ことを、ですかね、聞いていただいて元気になっていただこうかなと思っております。今日のゲストは、スローコーヒー矢柱ですね。これ矢柱っていうとね、ちょっと怒られちゃうんですね。矢柱にあるスローコーヒーという、まあ、オーガニックの、コーヒーを提供している、私も大好きなカフェがあります。そちらで現在働いている長谷川茜さんに来ていただきました。後ほどいろいろと、ご紹介させていただいて、例えば美味しい紅茶の入れ方とか、あとですね、実は茜さんはなんとアイドル時代がありまして、そのアイドル時代の裏話なんかもね、聞けたらいいなと思います。ぜひ皆さんお楽しみにお聞きくださいね。番組に対するお問い合わせはさとし@fmmatsudo.com、 さとし@fmmatsudo.com までご連絡ください。またゲストも募集しておりますので、どしどしご応募ください。それでは本日の一曲、私のですね、ファーストミニアルバムですかね、ファーストアルバムの中から、のんびり行こうよ、お聞きください。
大きな声
公園、小さな悩みはどこかに飛んでいった。はい、お聞きいただきました、のんびり行こうよでした。はい、続きまして噛んでしまいましたね、あかねさん。
はい、
あかねさん。
あかねさんです。
あかねさんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、普段はですね、さとしの悩み相談教室ということで、すごく噛んでますね。
どうしたんですか。
油断してますね、ちょっとね。
どうしたんですか。
どうもしないんですけどね。さとしの悩み相談教室ということで、まあ学生の子たちに来てもらってね、いろんなお話をしてもらって、それをさとしお兄さんが解決するとか、あといろんなですね、実は今日も一個ね、悩みを実は聞いてきてるんですけど、ね、そんなねことを話しながら、して、こう番組をね送っているんですけども、時々ですね、こうやって大人の方に来ていただいて、昔の夢の話とか、今それがどうつながってるかとかですね、学生の人たちにアドバイスをしてもらう、そんなコーナーもやっております。最近そっちの方が多いんですけどね。
そうですね、は
い。なぜならば、はい、やっぱこの収録する時間に子どもたちが来れないってですね、大体平日の午前中にやっているので、なかなかね、はい、子どもたちとね一緒にお話しすることはできないんですけど、時々ね小学生なんかも来て、楽しく送っています。今日は長谷川あかねさんにね来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
じゃあちょっとね自己紹介をしてもらいましょうかね。はい、お願いします。
はい、長谷川あかねです。普段はやっぱり矢柱にあるスローコーヒーというカフェで働きながら、はいはい、自分のオリジナルで歌ったり音楽活動しております。
はい、そうなんですね。あかねさんはね音楽活動しつつも、スローコーヒーという矢柱にあるね、私も好きなんですけど、よくねこちらに何ヶ月ぐらい前ですかね、数ヶ月前に一緒に音楽を組んでる小天馬さんってね、出ていましたよね、はい、オーガニックカムー、矢柱のカムーの、小天馬さんと同じカムーに卸してる卸元が同じみたいな、なんて言ったんですか、はい、同じコーヒーを使ってるんですよね。
はい、コーヒー豆を
使ってるスローコーヒーさん、はい、私もすごい好きで、一度ですねライブもやらせていただいたんですけども、そちらで今あかねちゃん働いてるということで、
はい、
はい、
働き始めました。
働き始めました。
今年の4月から。
今年の4月から、はい、そして松戸に移り住んでまいりました。
はい、そうでございます。
人口減少が進む松戸市に一人
6月から
松戸の、あれ、なんか住所とか変えた？まだ変えてないの？
あ、まだ変えてない。
変えた方がいいかもしれないですね。
え、マジですか？
いや、わかんないですけど。だって
もうちょっと、もうちょい。
でもね、郵便物届かなくなるから、ね。
あ、郵便物はもう家で。
なるほどね。
届いたら取りに行けばいい。
いやいや、トネリ遠いですよ。多分ちょっとちゃんとね、転居届出さないと、あの松戸の人口が増えたことにならないからね。
わかりました。大丈夫。じゃあ近い。
そうですね。広報松戸のね、右上ぐらいに、うん、あるんですよ。毎月かなんかの人口の、ね、増加率が、
うん、男、
ありますよ。
あ、うん、知らなかった。
で、だんだん減ってってね、ちょっとずつ、ナチュラルに減って、
うん。あ、じゃあ私が入って、また上がる。
ね、まあ、1だけどね。
1だけどね。
なんか何百ぐらい毎回ね、こうね、あるんですよ、上下が。うん、上下するんですね、毎回ね。
じゃあ1にしましょう。
1にしましょう。大事な1ですよ。
はい、はい、
そんなあかねさん、なんかね、ね、このラジオを聞いてくださってる方々もあかねちゃんといえばね、はい、よくね、私のライブに来ていただいて、
あ、そうですね、
で、まあ、音楽もやっているよという感じで、ね、印象あると思うんですけど、なんとアイドル時代があるということは誰も知らないじゃないですか。はい、
知らないですかね。
うん、あんまり知らないと思いますよ。
マジですか。
マジですか。マジですかって言ってるあかねちゃんぐらいしかみんな知らないと思うんですけど、
はい、
実はね、なんか20歳の頃、
1920ですね。
1920の頃ですね。なんかアイドル時代があったということで、若い頃ね、まあ今も、うん、
あ、はい、今も若いですよ。
ありがとうございました。はい、
年齢は伏せましょう。
はい、はい、誰も聞いてないんで大丈夫です。はい、そこは、はい、で、高校、なんか高校もね、ちょっと、
うん、普通科じゃなくてね、葛飾区にある農産高校というところで園芸科。
園芸科ですね。
はい、
僕もね、薬園大高校に行ったんですけど、園芸科があるの知ってます？うん、
知らない
です。知らないです。
その薬園大高校を知らないから。
ああ、そっか、薬園大高校ってところにも、うん、本当に多分県内でそんな農業科ってないですよね。
あ、
結構あるのかな、東京は。
県内
で、千葉県内ってあんまなかったような記憶があって、う
ん、あ、東京も
あんまないでしょ、
うん、
ないでしょ。で、俺もあんまなくの、その薬園大高校も珍しくて、うん、まずグラウンドに入るまでに農場があるんですよね。農場、
うちは農場は農場で、うん、第一農場、第二農場、第三農場って。
ごめん、そんながっつりしたあれじゃないわ。じゃあ、まあ、園芸科っていう科があったから、普通科と園芸科とね、
うん、うちは園芸科と製造科。
高校が自体が農業なのもね。
そうですね、
農業科とかじゃなくてね、
はい、
なるほどなるほど、うん、で、ちっちゃい頃の夢がアイドルだったんですか。
はい、アイドルです。歌って踊れて芝居ができるアイドル。
おお、なんかね、贅沢なマルチな感じで。
あ、すいません。だから、はい、結構昔はダンスとか真似して歌真似っていうんですかね。 それをやってましたね。
なんかね、UFO をね、
UFO あれですね、
はいはい、なんかちっちゃい時に、まあ、アイドルになりたいなっていう、まあ、夢があって、それどん なんか影響とかはなんかあったんですか。はい、
やっぱり私の家族が、うん、墨田区の方で芝居をやってまして、
うん、劇団区民劇場で、
はい、劇団区民劇場で芝居をやってまして、
はい、
その環境の中育ってきたっていう、
うんうんうん、
もう団員は全員家族みたいなものって感じで、
はいはいはいはい、
もうその芝居の中で生きてきたんで、うんうんうん、
なるほどなるほど、
もう芝居も好きだし、
うんうん、
歌も好きだし、ダンスも好きな、
なるほど、
女子に育ちました。
なるほど、まあ、芸能とか、ね、文化とかからもうこう私生活も生活の中ですごく浸透してきてとか、まあ、それが自然な環境で生まれ育ったってことですね。
そうですね、もう
なるほど、物
心ついた時から芝居の中にいたみたいな、
うんうん、で、まあ、そこから高校進学して、
はい、
まあ、高校はどういうことを学ぶんだろうね、その農産科、農産高校、
農産高校の、
うん、
あ、今は園芸科と製造科っていうのがなくて、
はい、
園芸デザイン科と食品科に分かれちゃったらしいんですけど、私の頃は園芸科と製造科で、
はいはい、
園芸科1クラス、製造科が3クラスで、園芸科は1クラスしかないから1年から3年まで同じクラスが上がるみたいな、はい、
へ、
うん、
どんなことをするんですか、実際授業としては。
授業は普通の科目も習うんですけども、
うんうん、
でも普通科の人たちよりかはがっつりやらないですね。
あ、なるほど。
それであとは実習とか、あと 草花、
うん、
草花、造園、
うん、
果樹、野菜とかの実習とか、 あとバイテクもやりましたね。
バイテクってなん
ですか？バイオテクノロジー。
いや、そこ、
すいません。
バイクテクニックかと思いましたね。バイオテクノロジーでバイテクって
初めて。あと1年生では、
はい、
あの測量。
測量、
うん、測量もやったりと。
へえ、うん、じゃあこう結構なんか実践的なことが多いんですかね。
そうですね、うんうんうん、あとは
座学はないんですか？勉強する、なんか例えば
その
園芸について勉強するとか。
あ、ありますあります。やっぱり、
うん、
あの
木
あ隣の公園に木とか花とかがあって、
はいはい、
草花のテストとかだと、はい、そっからあのこの木は何の木かっていう葉っぱを持ってきて、
あはあ、はあ、
それが回ってくるんです。回ってきて
すごいテストだ。
うん、回ってきてその葉っぱを見て、これはこういう形だから、あ、何々の木とか。
あ、すごいね、それはすごいわ。なんか初めて。なるほどなるほど、うん、で、まあ、そういう、まあ、高校を出て、その後なんか、
あ、その後は一回、うん、埼玉県の鳩ヶ谷市にある埼玉植物園ってところの緑化資材卸部ってところ。
緑化資材卸部な、はい、なんとなく漢字でなんか想像がつきますけどね。
あ、はい、あの卸の方ですね。
なるほど。
あの見物する方じゃなくて卸の方。
卸の方、
はい、
あの、あ、どういうのを発注してみたいな。
あ、あの発送、
発送する側なんだ。
こう寝巻きをして、
うん、寝巻きって何ですか？
ごめんなさい。そうですね、
はい、
あの根っこが乾かないように、
はいはい、
根っこに土をかぶせて、
あ、はいはい、よくありますね。なんかもう最初からちょっと重いみたいな、土ついてるしみたいな。そういうのを1年間やってて、
ずっとやってて、
ずっとやってて、
うん、
働いていくうちに、でもね、その後アイドル時代だと思うんですけど。
そうです。
なんでアイドルの方に行っちゃったんですか？
本当は、
はい、
高校卒業してすぐに行きたかったんですよ、
はい、で
も、
うん、まあ、そうですよね。
1年間だけは働かなきゃなんないじゃないですか。
いや、わかんない。そうなの？
あれ違う。あのが学校からこう、
ああ行くのに。あ、なるほどね、うん、そうなんだ。だから3年ってよく聞くけどさ、はい、そうなの？と思って。
だから1年間だけは、はい、働いて。
なるほどなるほど。あ、まあ、なんかなんとなくそのいわゆる農業系の高校に行ってるから、やっぱその就職はしっかりして、っていうのがあるの、あるの、ね、はい、あ、なるほど。
一回は働かないと。
なるほどなるほど。それで、まあ、あのでもやっぱりアイドルがやりたいからということで、はい、でその後何、オーディションを受けたんですか？
そうですね、オーディションを受けて、
うんうん、
あのなんだっけ、ガジョ園、目黒のガジョ園でオーディションを受けて、
ね、すごいところじゃないですか。
それで
坂が急なところでしょ。
そうですそうです、うん、あの目黒にあったんで、うんうん、事務所が、
はいはいはい、うん、でガジョ園でオーディションをし、
受
かり、
受かり、うん、じゃんけんがある
じゃんけんがあるね。このね、はい、あのトップがというかですね、このラジオを聞くための記事のところにも書いてあるんですけどね、あれ一番右が茜ちゃんということで、
はいはい、
誰も知らない茜ちゃんの、
はい、昔の
若い時のちょっとほっそりとしたね。
ほっそり、うん、まあ、うん、まあ今
も、うん、今もね、ほっそりと、ね、言うにはちょっと、まあ、
まあ、
お、ね、お疲れ様でした。
しょうがないですよ、これは。
飲食店ですからね。
はい、
うん、まあ、それはどうでもいいんですけどね。
はい、
話が前に進まないんだよ。
すんませんね。
ですね、
はい、
そうで、アイドル、まあ、オーディションに受かって、で実は私もオーディションって何回か受けたことあるんですよ、
はい、
でもね、多分15、6だと思うんだけど、だいたい書類送って帰ってこないか、
うん、
実技だと受かるんだけど、
うん、
なんかちょっと怪しいボイスカルスクールと提携してて、なんかボイストレーニングをやらせるためにお金がかかるみたいな。
あ、はい、あ、あるあるある。
あとはこう、うん、写真を撮って2万円とか、
うんうんうん、
潜在写真をまず撮らなきゃいけないから2万円みたいな、
うんうん、
で結構そういうのがあって、で私の知り合いなんて150万ぐらいぼったくられてる友達がいたんで、
うん、
いや、これは怖いなと思って、うん、あんま属さずにね、今来てる。で、まあ、縁がなかったのもあるんですけど、
うん、
まあ、所属しましたよと、
はい、
その時ってなんかどんな契約とかってするのかなと思って。
契約ですか？
契約、まあ、ざっくりでいいですよ。
やばい
やばいの、
やばい、
もう
言っていいの？
いや、いいんじゃない。だってどこに属してたか分かんないんだから大丈夫ですよ。ああ、まあ、じゃんけんガールズで分かっちゃうか。
じゃんけんガールズ、
まあ、
まあ、まあいいですよ、
うんうん
うん、
どういう感じですかね。例えば、うん、まあ、まあいや別に、例えば本当に入って月収でもらうのか、スポットでもらうのか、
そういうことですね。
あとはなんか他のメディアに出ちゃいけないとかさ。
あ、
なんかこれをやったら なんか
潜在写真を撮ったやつは、うん、あのカメラマンさんに断らないとそれを使えないと
か、うんうん、なるほどね、はい、なるほどね、うんうんうん、やっぱ潜在写真撮るのお金かかったの？
お金、あ、事務所が、
あ、負担してくれて、はい、いい事務所だったんだね、はい、じゃあね、そういうこと、そういう面ではね、
はい、
で、まあ、じゃあ活動っていうのは具体的にどういうことをしたんですか？じゃんけんガラズだから、まあ、じゃんけんはするんでしょうけど、
はい、します。
どういう振りで
一応、うん、歌は歌いますけど、うんうん、その歌を歌う前に、うん、ゲームをするんですけども、
はい、どんなゲームを？
そのゲームっていうのが、はい、じゃんけんをして野球拳をするという。
脱いでいくんですか？
はい、負けたら脱ぐ。でも水着までみたいな、あのその写真にある水着まで。
あ、これ水着なんですね、はい、ちょっとあのね、ごめんなさい、白黒でよく分かんなかったので。
それハイレグなんですよ。
なるほどね。あ、そうですか。
はい。
え、そのすみません、じゃあじゃんけんガールズの CD とかって出したの？ CD は出さなかった？
出さないです
ね。でも歌は作って、ま、音源は作ってたんだ。
歌は1曲だけあって、うん、あとはカバー。
あ、なるほど。で1曲あって、はい、それはじゃあなんかオケオかなんか作って演奏してたってことですよね。多分歌ってたんですよね。
はい、歌ってました、う
ん、でも製品化はしなかったんだ。
はい、
うん、どんな題名なんですか？
UFO。
ちょっとそれパクってません？
嘘
なの？
ええ、カバーでしょ？
あ、カバーじゃなくて、そう、1曲あったんでしょ、オリジナルが。
あ、それか。
うん、その題名知りたいじゃん。
はい、
なんて題名？
じゃんけんガールズ。
あ、って題名なの？
はい。
あ、そう。なるほどね。で、まあ、野球拳をしてじゃんけんをして、
はい、野球拳してじゃんけんして、うん、はい、
うん、まあ、いや、それなりに、はい、まあ、脱がされたところで歌うの？
でも、
うん
う
ん、いや、まあ、
勝てば脱がなくていい。
まあそうだね、
うん、
なるほどね、まあ、へえ、俺そう初めて知ったわ。
そういうグループがあったんですよ。
そういうグループね、うん、あ、で入れ替わりが激しかったって聞いたんですけど。
はい、激しい。
大体1年間でどんぐらい入れ替わっちゃうんですか？
もう
3人組ですもんね。
うん、 2,3 人は入れ替わってましたね。
でも茜ちゃんはずっといた？
ずっといた。
じゃんけんで強かったの？それとも根性があったの？根性があったのかな。
根性。
なるほどね、
うん。
一番思い出に残ってる子、全国ツアーしたんでしょ？
あ、いろいろ岩手とか、
うん
うん、
一番印象に残ってるそのイベントステージとかっていうのはどういうステージなんですか？
あー、やっぱり、
まあ、いい意味でも悪い意味でもどっちでもいいんですけど、
なんだっけ、あそこ、あの静岡の、
はい、
安倍野っていうところありますよね。あそこの安倍川って言ったかな、
うんうんうん、
あの川、河川敷でやったイベントがあって、
うんうん、
その時はもう河川に人がバーっていたんで、は
い、どんぐらい？
その時に初めてファンレターをいただいたんですよ。
長谷川じゃんけんガールズ長谷川茜ちゃん、
はい、みたいな、あの、もう私に来たの？直接手渡し。
おー、すごい、茜ちゃんの知られざるアイドル時代。なるほど、なるほど。
初ファンレター、
はい、どんなことが書いてあったんですか？応援してます的な。あ、そう、はい、すごいですね。よっぽど
頑張ってください。
よっぽど芸能活動してますね。
え、
で、そこ、あ、それが印象残ってるわけだね、はい、ファンレターをもらった。
やっぱり初めてもらう。
まあそうですよね、それは気持ち、うん、まあ、嬉しいですよね、
はい、
で、その後に、まあ、じゃあアイドル時代を1年間で終えて、で
モスバーガーでバイトして、
でその後は
ダイソーでバイトし トして。
でもその中でもなんかこうね、他にやりたい、まあ、
違う、あの、じゃんけんガールズをやる前に、
はい、
どうしてもあのその映像の世界に行きたかったんで、
はい、
まずはもうエキストラからやっちゃおうみたいな、うんうんうん、
なるほどね。
でエキストラ事務所に登録して、
はい、
あとは
どんなエキストラをやったんですか？
それがですね、
エキストラは別に行っても大丈夫でしょ、
はい、
内容は、うん、
ドラマはハンサムマンが結構出ましたね。ハンサムマンっていう、
ハンサムマンっていうのあんの？
はい、あの V6 の長野くんが主演でやってたドラマで、
うん、俺生まれてるかな？
生まれてますよ。絶対生まれてますよ。私が二十歳の時だ
から。多分、
あ、二十歳じゃない、19の時だ
っていうことは私はいくつでしょうかね。
なあ、言っちゃダメ。
でもなんかね、あ、多分私は他のことに多分きっと夢中になってた時期なのかな、うん、なるほどなるほど。じゃあエキストラ
とか、あとは V シネマとか、
あわ、うん、なるほどなるほど、うん、でまあそういうエキストラもしながら、まあ、ちょっとね、まあ、仕事を転々として、
はい、
そして今スローコーヒーに至るわけなんですけども、ちょっとねザクッと飛ばさせていただきましたけども、
あ、ごめんなさい、いやいやいや長くなっちゃった、
うん、でまあアイドルをやりたいっていうんで、まあ1年間もやれば結構アイドルのね夢の世界っていうのは大体は意外と地味なんですよね、
はい、
やることってすごくね、アイドル、まあ、歌手もそうですけど、
そうですね、
音楽も意外と地味だなってことが分かってきて、本当にこうコツコツコツコツ積み重ねるしかないなっていうことだと思うんですけど、うん、
はい、
そこでじゃあ一回じゃあアイドル自体は経験して、じゃあ新しい道へってなっていくと思うんですけど、はい、そこからエキストラとか音楽を始めて、
はい、
で今コーヒー屋さんに至るわけですけども、
はい、そうでございます。
そのなんでこうじゃあ逆にコーヒーとか、まあ、紅茶とかそういう世界に入ったのかなって、ちっちゃい時からやっぱ興味があったのかな。
そうですね、あの学生時代に、
うんうん、
あの喫茶店とかが好きで、それであ のこうまず紅茶から入ってったんですよ、
ね、紅茶ね、
はい、うん、紅茶が好きで、それで紅茶の本とか見出して、それで紅茶も好きだしコーヒーも好きだし、
うんうんうん、
あの中国茶とかも勉強したいなっていうところからどんどんどんどん。
なるほどなるほど。それはもう例えばアイドル時代からもずっと今まで興味はあって、ずっと
興味はあったんですよね。
なるほど。
それで一回喫茶店でバイトしたこともあって。
どうだったんですか、うん、そこは紅茶はあったの。
紅茶あった。
うん、うん、どんぐらいの期間いたんですか。あんまりなかったの。
そこはあの
お店が潰れちゃったって
とこか。そう、それです。
あ、なるほどなるほど、はい、そうか、それはしょうがないですもんね、
うんうん、
で今まあねカフェを開けたらなぐらいな、ね、ことも
将来は言
ってたもんね、
うん、将来はカフェを開きたいんですよ。
なるほど。じゃあ
自分歌うじゃないですか。
歌うから
だからこう、うん、ステージを作った
歌いながら紅茶が運ばれてきて。
歌いながらではないですけどね、
その紅茶を飲みながら運ばれてきて、うん、どうぞみたいな、
どうぞどうぞ、うん、
ちょっとそれ飲んでませんでしたか。
すいません。
なるほど。でもいいですね、そうやってね、うん、あのリラックスできるところで音楽が聴けるっていうのは私もねすごく好きなんですけども、うん、なんかその、まあ、コーヒーとか紅茶とか、まあ、特に紅茶が詳しいということで、はい、なんか紅茶の美味しい入れ方とかなんかないですか。
あのティーバッグ。
そうですね、はい、
はい、まず、
はい、
カップを温めます、少々。
それなんでですか。
温めた方が、
うん、
こう
よくね、あったかいんだよね、
はい、
あ、それやっぱ温度差で冷めちゃうからかな。なるほど。
それであのまず温めて、その後、はい、お湯を注いで、
はい、
ティーバッグを入れて。
お湯が先なんですね。
あ、私の場合は。
あ、人によるんですね。
で
俺大体私の場合はそのティーバッグを突っ込んでそこにめがけてお湯を入れてるんですけど、それは最悪ってことだよ多分ね。だから
それで、
なるほど、
3分待って、
うんうんうん、
蓋を開け
開け、
その後ティーバッグを取るときもそのままバーじゃなくあのティーカップに沿ってスーッと。
あ、なるほど。
そうすると
無駄なものが出ないわけだ。
渋みの、うん、渋み成分の汁が落ちない。
そんなに丁寧ですね、
はい、
私はそれにめがけて入れそれをガンと引っこ抜いて飲むからなんかちょっと濃いなっていう、濃いっていうか何ですかね、濃いっていうより、うん
うん、
なんかね 色がすごいブワンって出るから、うん、それが俺紅茶だと思ったんですけど、そうではないのね。
そうではない。
なるほどなるほど、それはすごく勉強になりました、ありがとうございます、う
ん、いえいえ。
紅茶の作り方、あとスローコーヒーさんでね今働いてる、はい、ということで、
はい、
なんかこうスローコーヒーのね、せっかくなんでおすすめのものとかってあれば。
あ、スローコーヒーではですね、
はい、
あのデザート。
デザートね、
はい、
暑いしね。
そうですね、
うん、
デザートで今おすすめなのがありまして、
はい、
あの手作りの、
はい、
お豆腐ガトーショコラという、
うん、
そういうデザートがありまして、
はい、
そちらの方しっとりとした濃厚なお豆腐と、
うん、
あとココアが混じってる生地にフルーツが入って、
俺も一回食べたことあるんですけど、はい、美味しかったですね、すごくね。
上には生クリームかけて、
うんうんうんうん、
それでシナモン振ってこう提供するんですけども。
なるほど。
それと、はい、あとスコーンですね、季節のスコーン。
季節のスコーン、
はい、季節のスコーンの方は基本的にジンジャーは入ってます。なのでちょっとピリ辛なんですけども、
なんかすごい生姜ってすごい辛い生姜と、うん、そうじゃないジンジャーとあるよね。
あ、
ジンジャーエールって結構辛いやつが私は好きなんですけど。
あ、そうなんですか、うん、
結構
あここにカッとくる、
カッとくる、スコーンも結構刺激はそれなりにあるんだ。
あピリ辛、
へえ、うん、なるほどなるほど。
でも季節の具材が入って、
うん、
スコーン、昨日やってたのは、はい、くるみとジンジャーのスコーンっていうのを、
なるほど、
提供してましたね。
じゃあジンジャーベースにあと何かが入っていくみたいな形な、
そうですね、
なるほどなるほど。あとは
その時その時ちょっと違うんですけど、うんうんうん、
なるほどなるほど、うん、あとはどんなのがあるんですか。
あ水出しコーヒーとか美味しいですね、結構人気あります。
なるほどなるほど。私もねよくコーヒー好きで ね
あのサトシ君好きですよね。
バカスかバカスか飲んでるんですけどねあそこはなんかおかわり自由なんだよね。朝あ自由じゃない、
何杯までっていうのは決まってます。
3杯までだけ。
あのモーニングの場合は、はい、あの1杯飲んでその後2杯まで、
はい、3杯も飲めばもうカポカポだからさ、うん、あれは何コーヒーなんですか。アイスコーヒー、普通のアイスコーヒーなんですか。あれは
あれはアイスコーヒーですね。
なるほど。
あの水出し、
うん、じゃあそれはすごく私は好きですね。いつも美味しく飲ませていただいております、うん、なるほどなるほど。なんかスローコーヒーの宣伝も今日持ってきたということで、今のが宣伝かな、商品、
あ新しいね、はい、あそうですね、
もう少しなんかあったような気が、
スローコーヒーは、
はい、もうなんか改まってるスローコーヒーは、
はい、普段使いのオーガニックをコンセプトに内側からの美をお手伝いしているので、もう本当にオーガニックで内側から心から体から綺麗になりますよみたいな、
みたいなじゃないよ
なりますよ
みたいなって、うん、でもあのすごくね、私もねあのオーガニック そのコーヒーを飲んだ時ってすごい体調がいいんですよね一日、うん、なんかこうよしやるぞっていう気持ちになって、
やっぱりオーガニックはね大切です
よ、うん、大切、
うん
うん、なんか重いですね。なるほどありがとうございます。
綺麗になるんで ね、 そうですね、内側から綺麗に、
はい、あともう一つね、劇団区民劇場のね告知もねぜひぜひしてほしいなと思うんですけど、
はい
はい、なんか公演があるということで、
はい、ですね、今年のもうあと何日もないですけども、はい、7月4日、
はい、
5日6日、はいはい、土日月と、
はい、
墨田区にある引き船文化センターというところで、はい、煙が目にしみるという芝居をやります、
はい、
こちらのは劇団区民劇場創立60周年記念の公演で再演になります、
はい、なるほど、
はい、
その細かい情報っていうのは、はい、やっぱり劇団区民劇場で検索すればやっぱ出るのかな。
そうですね。
なるほどなるほど。で最初私は劇団の名前じゃなくて劇場の名前かと思いましたけどね劇団区民劇場っていう劇団なんですよね、はい、
そうです、うん、劇団区民劇場っていう劇団
で、劇団なんですね、はい、すごく紛らわしいけど一回聞いたら覚えちゃいますね逆にね
私が作ったわけじゃないし
60周年っていうのはすごいですよね、
うん
うん、前々回の公演かな、私の曲をね、はい、実は使っていただいて、なんと CD が20枚ももっとかな売れたというね。
売れましたね。
なんかあの BGM に割と私の曲って合うんだなってすごく新しい発見をさせていただきました。ありがとうございました、うん、
いえいえ、
はい、でそちらも合わせてぜひ、ね
うん、今回は、はい、なんと、
はい、
うちのお父さん演出だけじゃなく出演もします。
長谷川雅美さんでしたっけ。
はい、
お父さん、ね、
雅美です。
お父さん、
はい、
まね、あのすごいあの個性的なお父さん、ね、1、2回お会いしたことあるんですけどね。でもなかなかね、はい、すごく私2回かな、過去2回見に行かせていただいてるんですけど、
そうです、私が出た時ですね。
あ、そうですね、
初回
そう、両方とも感動してうるっときましたね涙が出た2回中1回は確実に涙してるんですけど、もう1回が泣いたかどうか覚えてないですけど、でも感動しましたね、
うん、
すごいなと思いました本当に、うん、だからこれ本当にスケジュール合う方いらっしゃったらぜひぜひね行っていただきたいなと思います。
ぜひぜひ、
記事にもちょっとリンクをね貼らせていただくので、そちらからもねあの見れるかなと思います。はい、あかねちゃんどうでしたか、はい、初めてのラジオ。
お
じゃんけ
じべべべ
どうぞ
はい、
じゃんけんガールズ時代にラジオで出てたことあるの？
ないです。
ないよね。
あのテレビに1回だけは出たことあるんですけど。
お、何テレビですか？
あのね、年末とかにこう、
はいはいはいはい、
スペシャル番組あるじゃないですか、うんうんうんうん、あれでうもくびっていう番組がありまして。
何テレビの？
何テレビだったかな、
とあのこっちの方の首都圏の。
そうです。
あ、すごいですね。
その埋もれた首実験っていう番組で
埋もれたっていうのはどういうことですかね？
それを、うん、自分たちがやってるやつを、 まずやるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、それで審査員の人にこういうグループはいるか いらないか、
荒引き団みたいなやつ
判断される
なるほどね、斬新なコーナーがあったんだね、はい、なるほどなるほど、ま、じゃあ初ラジオですか。
初ラジオです。
あら、どうでした。
実は、はいはい、ずっと、はいはい、出たかった。
あ、いや言ってください。全然そのゲスト募集中で毎回告知してますからね、はい、いつもね聞いてくださってるからね。
でも今まで、はい、な、うん、何にもなかったじゃないですか。
いや、そんなことないと思いますけどねでもやっぱりあの、ね、あのこの番組なんでやってるかっていうと、あの学生ね、なんかこうアドバイスをしてほしいわけですよね。で最後にあかねさんから皆さんに、学生のみんなに何かアドバイスがあればぜひ。
はい、やっぱり夢は諦めないっていう、うん、やっぱり私も、
はい、
昔はいろいろこう、はい、夢をいろいろありまして
ありまして、
うん、夢を諦めずにこう、はい、一生懸命来て、
はいはい、
恋愛もせずに
、
はい、諦めずに来て、
はい、
アイドルという、はいそういう道を進むことができました、はい、
そうだよね、うん、狭き道ですからね、やっぱりね、はい、
なのでね、
今はコーヒーもやってるしね。
そうです、うん、はい、今どんどんと自分のやりたいことができるようになったのも、うん、やっぱり夢を諦めずにいて、
うんうん、
あとは言葉は大事ですよ。
言葉大事、
はい、
どう大事ですか。
言葉に出すことによって、はい、それが現実へと近づいていく。
なるほど、ワンピースの海賊王に俺はなるという、そういうことですね。やっぱり言うからこそ、
なりたいじゃなく、うん、なるんだっていう。
あ、それすごい大事ですね。私もすごくそれを意識して活動しています、うん、やっぱりね、はい、なりたいだとどっか他人事みたいなねところがあるからね、こうなるんだと、
なるんだ、
なるためにはこうやるんだと、もうなってるんだ。あ、すごいね。あ、でも私もそういう考えでいる時が一番仕事は順調にいく気はしてるので、うん、じゃあ皆、これを聞いてる学生のみんなは、何かになりたいじゃなくてなるんだと、もうな、もうなって、
もう常に言葉に出して
そうですね、もうなっていて、それをちっちゃく育てていってるだけなんだとね、
うん、
だから地道にコツコツ頑張るんだって、
途中で諦めちゃダメ、
ね、そうですね、
ゴールを決めちゃダメなんですよ、うんうんうん、自分で。
確かにね、歌手になった瞬間も確かに歌手なんですけど、その瞬間だけじゃなくて10年後に歌手になったとしたら、その10年間が歌手みたいなもんですからね、うん、積み重ね自体がね、
うんうん、
じゃあ学生のみんなを、日々の生活を大事にして、そして夢をですね、口に出してこうなりたいじゃなくてなるんだという強い意識を持って、コツコツコツコツ、毎日頑張って、はい、夢に向かって、努力していってくれたらなと思います。
はい、
はい、今日は思いがけずとても長くなってしまいましたが、皆さん
申し訳ございません。
いや、大丈夫でございます、はい、いかがでしたでしょうか。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。バイバイ。